おはようございます。今日は弾き語りの曲を選ぶ選曲ですねについてお話ししてみようと思います。これからギターを弾けるようになっていったらいろんな曲をカバーしていくと思います。自分の曲だけじゃなくていろんな人の曲を弾いてみると思うんですね。でその弾き語りするときに何の曲にしようかなって選びますよね。その時に弾き語りらしい曲を選ぶっていう人は多いです。もちろんそれもいいです。ただ弾き語りらしい曲以外から選ぶのも楽しいですよっていうことです。例えば原曲が思いっきりバンドサウンドの曲とかって弾き語りしてる人からするとちょっと異世界な感じがすると思うんですね。この曲は全然弾き語りではできないだろうなって思う。ただ私はそういう曲こそ挑戦してみると面白いんじゃないかなって思います。バンドサウンドの曲をアコースティックギターの弾き語りにしてみると全然違うものになって面白いからです。私は YouTube でいろんな曲をカバーして投稿してるんですけど、ぼちぼちそんなことやってるんですけど、いろんな曲をアコギで弾き語りしてカバーしてます。その中で面白いなって思うのがバンドの曲なんですね。ギターとかベースとかドラム、時にはシンセサイザーとか、いろんな楽器の音をギター一本でまとめるっていう作業をするんですけど、それが面白いですし、それって頭使うんですね。結構バンドの音っていろんな楽器の音がある分華やかになりますよね。なのでその感想とか長くても飽きなかったりしますけど、一方弾き語りはっていうとアコギと声しかない。なのでその感想がめっちゃ長いとしたら、なんかただただ同じように弾いてギターをジャンジャンとね弾いてるだけじゃ面白くないっていうことが起こってきます。なのでこうしたら演奏面白くなるんじゃないかとか、ここのこの間延び感はこうやって打開しようとかね、いろいろ工夫しないといけなくなるんです。頭使うんですね。でこういうことやっていくと間違いなく曲を作る時にも活かせる力、表現する力っていうのがついていきます。それにアコギ一本でバンドサウンドをまとめきった時の喜びと達成感はすごいですね。もちろん今はその一曲を仕上げることを目標に頑張られている方がほとんどだと思うので、曲をカバーするとかあんまり考えたことがないかもしれません。でも今はそうでも、もう少し弾けるようになっていろんな曲に挑戦してみたくなった時には、バンドサウンドの曲、思いっきりロックな曲ってこれは弾き語りっぽくないなって思って避けようかなって思うことがあるかもしれないですけど、そういう曲にもね偏見なく挑戦してみると面白い発見があるんじゃないかなと思います。それでは今日も一日頑張っていきましょう。 B 型さんでした。